対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな話や意見を交えて発信していく番組です。どうも
どうもどうも、西郷さん。いやいやいやいや、ちょっと思い返せば昨年11月、11月、
はい、もうずいぶん前だね。
ずいぶん前ですけどね、非常に大盛り上がりのポッドキャスト界ではイベントがあったの覚えてますよね、
はい、それは忘れろって言っても無理ですね。
いや無理ですよ、あんな楽しいこと何年に1回あるかないかですよね。もうオリンピックよ、ワールドカップよりも。そんな感じで、はい、僕らのポッドキャスト界隈の方々がですね、全国から集まったイベントが京都であったんですよ、
う
ん、
そうですね。もう早くも、なんかどっかではこう次やれ次やれみたいなこと言われてるらしいじゃないですか。
ね、クマさんがね、はい、あとトゥトゥさんとクマさんと、はい、あと徳松さんと、はい、ね、やいやいラジオのマヤンとかですね、当然ダゲな時間のお二人が主催をされたということで、はいはい、まあ、なかなか最近こういうリアルイベントってなかったんでね。
そうですね、久しぶりにというか、本当に
で、まさに音楽もめちゃくちゃかっこよくて、うん、もうお酒飲みながら、もうね、久しぶりに飲んで歌って踊ってみたいな、
はいはいはい、
そんな感じで最高のイベントだったっていうのを覚えてるんですけど、
しゃべ音のこと言ってます。
そうです、もうまさにそのしゃべ音のことをしゃべってるんですけどね。
おお、はい。で、今日は僕はうまやんが気持ちよく歌ってたっていうのはすごい印象深いんですけど、
あそこあそこもうガーッと持ってたもんな、
千春をねって
言ってた。
やっぱ千春歌うんだなっていう。
あ、そうそうそう、はい、で今日ですね、はい、そのトゥトゥさんのユージさんがですね、
はい、
今日この絶負けに出ていただけるということで、
はい、これ嘘だ。
そうなんですよ、これがですね、
はい、
トゥトゥさんが新しいシングルを7月の1日に予約開始を始められるということで、
はいはいはい、
でシングル名がフェンアイアム、
はい、
曲名なんですけれど、
はい、
まあ、こちらがですね、トゥトゥさんのもう待ちに待った新曲ということなので、うん、ぜひちょっとこちらの番組でもですね、はい、ちょっとご紹介をしたいなというのと、はい、で私ユージさんと本当に音楽聴いてからいろいろ会話もしてみたいなと思ったんですけど、なかなか現場でできなかったんで。
そうですね、うん、はい、確かに
今日ちょっとユージさんに来ていただきましたので、はい、ご紹介させていただきます。
おお、
トゥトゥのユージさんです。どうも。
いやお
トゥトゥのユージです。
ありがとうございます。
このタイミングか、行くで。
はい、
ここか。
わかりにくい乾杯の温度でしたけど、
このタイミングや。
はい、じゃいただきます。
いただきます。
ユージさん、ようこそ絶負け。
ありがとうございます。
はい、じゃあ乾杯。
はい、
乾杯。うん。いやー、なぜ我が番組なんかをこう選んでいただけたんでしょうか。そこがすごく気になったんですけれども。
まあ、番組名が、
はい、
まあ、絶対に負けられないと。
はい、
まあ、ずっと負けっぱなしの人生を歩んできた俺としては、これからは負けたくないっていう気持ちを込めて。
そう、そういう気持ちで。
いやもうね、生まれたのがやっぱりその、はい、なんていうんですか、
はい、
悪い時代、まあ、就職がないとか暗い時代に生まれたもんで、
はい、
まあそのなんていうんかな、いいことなかったわけですよ。
今のところ、そうですね、そういう ご自身でおっしゃるっていうことであれば、そう、
ま
あ、それで、
そうそう、でもね、はい、このままじゃね、やっぱり、ね、はい、どんどん年重ねて、ね、うん、気ぃついたらおじいさんになってるなと思って、
うんうん、
これじゃあかん、このままじゃあかん、絶対に負けられへんでと思いながら、
はい
はい、この番組に出て本当に自分を変えようと、
はい、
そういう気持ちで、はい、遊びに来ました。
なるほど、ありがとうございます。絶対に負けられないポッドキャストって、 あれですよ、負けちゃうと告知できないっていうシステムなんですけど、大丈夫ですか？クマはできなかったんで、クマさん
は。大丈夫です。
大丈夫ですか？その辺は、もう気持ちを強く持っていただきたいな。
任せてください。
ね、もうそこはもう本当に、就職氷河期みたいな、ね、うん、世代 でしたからね。まあ、
そうなんですよ、
ね。ありがとうございます。そういう理由で番組選んでいただいたということで。さっきもワンダーさんからあった通り、本番の時にね、その、喋りの時に、やっぱり、なかなかね、皆さんお忙しいというのもあったし、うんうん、こうゆっくりお話も、ちょっとできないままで終わってしまったっていうのが、まあ、あったので、確かに心残りであったなと思ったし、はい、まあ、いつかどっかで、なんかこう、接点があったらいいなって、思ってたところに、うんうん、こう、渡りに船でですね、こう、ゆうじさんの方から、
はい。
来ていただいて、うん、はい、
あのね、その、はい、徳松たけしの番組にも遊びに行ったんですよ。
はい、おー、ゆうじさんがあのビールをおごらしたで有名な。は
い、そう。
しゃべんの時に。
そうなんですよ。
徳松たけしにビールをおごらす人ってなかなかいないですからね。
そうなんです。それで一度ね、メール送ったんですけども、
はい、
まあ、無視するわけですよ。
と思って。ぽいですね。徳松さんっぽいなそれ。
なんで、はい、おかしいやろっつって返したんですよ。
うんう
ん、
はい、
なんで返事ないねんって。で、すぐにもう秒で帰ってきて、大丈夫大丈夫ですよってなって、で実際収録したんですね。
ああ、もうしたんですか。
はい、したんです。はい、それでもう、はい、配信も今してるのでぜひ聞いていただきたいんですけども。
はい、
そしたらしゃべ音の時に、
はい、
お互い絶不調やったと。人生でこれほど落ちてる時はないっていう状態やったっていう2人とも、
はい、
っていうことが発覚して、う
ん、ああそんな話になったんですね。
そうなんですよ。
なるほど。
でそういうこともあって、その、はい、あの時なんていうんですかね、ほとんどの人と 俺は喋ってないんですよ。多分徳松たけしもほとんどの、あ、特訓ね、うん、特訓もほとんど喋ってる、うん、
あ、もう特訓と特訓特訓有事の中ですね。
そうそう、それで、はい、そういう話になって、
うん、
で、やっぱり人間ってその落ちてる時っていうか、なんか絶不調な時って、はい、自分では気づかないんですよね。
うん、
なんかその普通の状態やと思ってたら、
はい、
後から振り返ると、うわ、あの時本当に調子悪かったなと思って、
うん、そのしゃべ案の時に、
うん、そうです。もう言うたら人と話したいという気持ちもない、欲がなかったり、
そんなにですか、
うん、もう本当に まあ、年齢的なものもあったのかもしれないですけど。
それでよく舞台立ちました
ね。いやもうね、本当に、はい、すごい楽しいイベントやったし、
はい、
あれがやっぱきっかけで今あるなと思って、本当に思ってるんですよ。だからやっぱりそういうとこそこで出会った人たちともう一度、
うん、
ゆっくり話したいっていうきっかけが、まあ、このニューシングルだと、
はい
はい、今すいません告知しちゃったけど。
まあ、そこは抜粋切りますけどね。
いるんか。
はい、なるほど、そういう、まあ、タイミングやったわけですね。
はい、
いやでもすごいですね、そうやってつながってね、行ったのがいいじゃないですか、
う
ん、今回でもこうやってお声掛けいただいたことで、うん、またさらにこうつながる、ね、うん、つながりがこう広がっていくっていうのがいいじゃないですか、うんうん、ね、で、そうです、ね、本当に
やっぱり自分で、はい、待ってても人のつながりってほとんどないってことをやっぱり年齢重ねてきて分かってきたんですよ。
うん、
うん、自分から行かないと、うん、自分がやっぱ興味持ったり、なんかタイミングで、はい、自分から、行動して、うん、その接点をつないでいきたいなっていうふうに思えるようになってきたんですよ、うん、心から、うん、
はい、
うん、
いやそうですか、いや本当に、いやでもありがとうございます、本当にでもね、まあまあ、告知はできるかどうか分かりませんが、なんとか今日頑張っていただいてね、負けなければいいんです、はいはい、要するに、はい、勝てばいいので、
負けません、
勝てばいいので、はいはい、なのでなんとか頑張って最後にはですね、
はい、
まあ告知をしていただけるんじゃないかなというふうに思いますので、
はい、
まあ、はい、まあ、今日はよろしくお願いいたします。
はい、
幕を外したダンスしてるよ、
全てに意味があった。トゥトゥニューシングル
When I Am。
さあ今日はトゥトゥのユージさんに来ていただきましてですね、
はい、
私どもめちゃめちゃ聞きたいこといっぱいあるんですけど、
そうですね、
うん、今日はやっぱりちょっと幼い頃に音楽をいろいろ、例えば僕らテレビからメディアから聞いた音楽から一番最初に手にした CD とミュージシャン、それとあと一番その学生時代、小中高ぐらいで一番もずっと傾倒してきたそのミュージシャンの、最初に買った CD とは当然違うと思うんだけど、
はい、
それちょっと聞きたいなと思って話進めていきたいなと思うんですけど、西郷さんどうですか、山口の
私、
うん、いや聞きたいなと思って、西郷さんも そういえばそういう話したことなかったなと思って。
ああそうで、
うん、
いいんですか、私のような人間が喋っても
やってください。
最初っていうと、
うん、
時代もあるかもしれないですけど、
うん、
CD はうちに聞ける機会がなかった、装置がなかったので、テープですね、最初は。
買ったやつは
買ったの。
自分のお小遣いで一番最初買ったものはテープなの？
自分の小遣いで買ったかっていうとちょっと違うかもしれない。
うん、
最初に手にした、親に買ってもらったんでね、
うん。
自分の意思で欲しいと。テープは、何かっていうと、爆風スランプの、リゾラバーです。
懐かしい。今日ね、そのオンタイムなんだけど、中野サンプラザが閉館したんですって。
あっちの本物の方ね。
本物の方が。
東京の、本物って言い方がちょっと語弊あるな。
で、今日サンジャポでサンプラザ中野さんが出てて、
はい、
中野サンプラザに行って、はい、もういろいろわーわーやってたんですよ。そうなんや、言うて、もうなんかデジャブやなと思って、なんか、いきなりこんな出てきたなと思って。
いや、テープを、買いたいなって、で、その、なんかね、旅行のさ、旅先だったと思うんですけど、で、母親が、なんか買ってもいいよと。
うん、
で、で、見てたんですよね。で、当然家では CD 買えないから、
うん、
で、テープを見てて、でもテープ見ててもそんな知ってる歌手の人がいないじゃないですか。で、その当時ランナーが結構確か売れてたんじゃないかなと思うんですけど。
めちゃめちゃね、もう録音しなかった。なんかテレビ番組で爆風スランプが出るところで、
テープで知ってる歌手でっていうので手にしたのが爆風スランプのリゾラバだったんです。でもリゾラバは聞いたことがなかったんですね、
で、
いざ持って帰って聞いたら、ああいう歌詞で全部嘘さみたいなね、ああいう、なんかで、リゾートラバースだったんだっていうのは、もう、後になっては知りましたね。
その
略ってね。そんな変、ちょっと浮かれたような歌だったんだなっていう。で、それが初めて、自分の意思で買ったという意味でテープね、
はい。
で、CD で自分の小遣いで買ったっていうことになると、
うん、
これがね、あんまし覚えてないですよね。
ほう。
はい。あんま覚えてなくないですか？なんか最初に、なんか記憶が曖昧で、これかこれかっていうとこなんですけど、
うん、
多分、大自慢ブラザーズバンドの、それが大事だと思うんですよ、
ね。ああ。結構遅くない？それ中学校ぐらいじゃないか？
中2かな。だからそんな小学校の時に CD なんて、だから家になかったし、
ああ。
だから中学校ぐらいになってから母親が CD ラジカセというものを買ったんですよ。
うんうん。
それで、家でも CD が聴けるっていうことになって、初めて買ったような気がしますね。で、その大自慢ブラザーズバンドも僕知らなかったんですよ、そもそも。うん、知らなかったんだけど、中学校の時に好きだった女の子が、大自慢ブラザーズバンド、それが大事をちょっと口ずさんでたんですよ。それで、この曲ってどんな曲なんだろうと思って、誰にも聞かずに CD 屋さんに行ったら、それが売ってて、これだと思って、あの子が聴いている曲はこれだ、ドキドキって思って買ったっていう。
なるほど。
そういう、
それが
初めての CD。
淡いね。
ちょっと恥ずかしいでしょ。
いや、でもいいんじゃないの？大自慢ブラザーズバンドは王道じゃない？
王道かな？
王道だと思うよ。
王道なの。
だってもう。
王道なんですかね。 だからちっちゃいやつですよ、縦長のなんていうのあれ、
シングルみたいなやつですね。
8センチ8センチかな、8センチシングル、縦長のやつ、うん、あれですね最初は。
あれなんかちっちゃいやつはもうなんかアダプターにつけないとさ入らなかったでしょ、そうそうそう、昔12インチの方に、
違ったっけ、CD ラジカセの縦に差し込むバージョンのやつはね。
縦に懐かしい。
うちの CD ラジカセは縦に差し込むバージョン、
おしゃれなやつやな、
縦に差し込むやつやったんでアダプターがないと入らなかったです、
ね、
うん、
なるほどね、
はいはい、
じゃあ俺、
まあ、まあまあそんなところです、はい、
うん、俺行かせてもらいますわ、
はい、
僕あの一番最初に買ったっていうか、まあそれも西郷さんと一緒かな、自分が買った CD となんかちょっと買ってもらった CD があるけど、買ってもらった CD はあの、はい、ランバダの日本語バージョン。これは
それ買ってもらったのあなた、
俺小学校5年生ぐらいじゃないかな、
5年でランバダ、
ビックリマンシール卒業した頃だよまだ。
え、ビックリマンシールの次ランバダ？
ランバダ行ったよ。
どういう順番？
いやなんかね、
確かにあったね、し、あの日本語バージョン
あったんだよあれ。
あったあった。
ミュージシャンの方のお名前忘れてしまったけれど、はい、なんかすごいセクシーなね、あの衣装を着たやつだったんだけど、でもすごい結構流行ったじゃんあの時。
ランバダのなんか映画とかなかった？
あったでしょ、
あった、エロくて見てたもん、うん、友達の家で一緒に、
あ見てた、あ、うん、俺も見てたけど。
あれエロかったよね確か、すっげえ。
だってその時のさ、そのエロの情報ってもう月刊少年マガジンか月刊少年サンデーしかないんだから我々には。
月刊少年、月刊少年サンデー、あー、まあまあそう、まあ漫画しかないですよね、
漫画しかない、
うん、漫画しかない。
で
かランバダですよ。
そうそう、ランバダ買ってもらって、その後に自分の小遣いで一番最初に買ったのは多分中学校の頃に、はい、小泉京子の、
はい、
お顔を超えてって歌があったの、知ってる？知らないよな。
いやー、ゆうさん知ってます？わかんないですね、
うん、
小泉京子、しかも自分で買ったやつ。
そうそうそうそう、
そう、それって失礼な話、なちょっとあんまりなんか有名じゃない気がするんですけど。
いやでもコマーシャルかなんかのなんか
そう
タイアップされてて、
聞いたらわかるかな。
そうそうそう、その、 あのサビの部分だけすげえいい歌だなと思って買って聞いてみたら、
うん、
まあまあそこまで、まあ、全体の音楽でいいじゃんっていう。
思ってたんと違うやつ。
そうそうそうそうそう、あのサビに惹かれて買うっていうジャケ買いの後でちょっと後悔するやつみたいな。
なるほどね、うん、CM でカットしてるとこっていいとこだけだからね。
そうそうそうそうそうそう。
わかるわ、はいはいはいはい、なるほど、
うん、懐かしいなと思って、はい。でユージさんどうですか、初めて買った。ユージさんがなんか聞きたいわ。
もうあれですよ、ミュージシャンだから、
うん、
結構、はい、な王道なんというかミュージシャン的な基礎でしょ。
絶対来ると思って、もうブリティッシュミュージック来るかなと思って。
そう思うでしょ。最初に買った CD は、う
ん、はい、
トンネルズのガラガラヘビ。
いや流行ってたからね。
めちゃめちゃ流行ってましたよ。
めちゃめちゃ流行ってました。
流行ってた。
それ初めて買って、
はい、
うん、それまではずっとアニメのソングを歌ってましたね。ウィングマンとかね。
うんうんうん、桂正和ね。懐かしい。
はい。アニメソングずっと歌ってましたね。
あ、ガラガラヘビーね、うん。あの歌って何なんだろうね、あの歌。あの歌の歌詞考えた人、あれ、秋元康ですよね、多分あの辺の曲。
そうだったかな。
多分トンネルズってそうなんじゃないですか、
うん、
ですよね、うん、頭おかしいですよね。なんかあの感じ、あれすごかったな。トンネルズって僕も買いましたけど、結構いい歌とそういうおちゃらけ系と、
うんうん、
なんか交互に出すみたいな、
そうだね、
感じやったと思うんですよ。で多分そのガラガラヘビの前に情けねえっていう、
そう情けねえ、そうそうそうそう、
あれを出してて、なんか撮ったんですね、賞かなんかね、確か。
う
ん、
そうですよ
ね。ねで、その後かなんかが それじゃないかな、多分。
うんうん。
ガラガラヘビかガジャイモかどっちかですよ。
そうです、
ね。ああ、はい。
うん、うん。
一番偉い人へとかなかった？
ああ、そうそうそう。だからその間で一番偉い人へも出して
るんですよ。ね、ああ、あったね。
トンネルズ CD 売れまくってましたからね、当時ね。
うん。
いや、懐かしい。それ、まあ初めて。それ、やっぱりもう、あれですか、もう好きで聞いてたみたいな感じですか？
違います、
違います。違うんや。
あの、わからずに、なんか、買わんとあかんみたいな雰囲気があって。
そんな雰囲気ないでしょ、なんか。
あ、なんかあったんですよ、俺の中で。俺の中で。
そうで、自分の中で？
そう。で、井上陽水の少年時代と2枚実は言うと買ってるんです
よ。ああ、
本屋さん
で。どういう欲望に駆られたんですか？なんか。
本屋さんみたいなのが CD とか持ってたんですよ。
売ってましたね。
もやってて、そういうのがそういうなんていうかな、まだ大手のそういう会社が出回ってない時で、地元の個人店みたいなところがそういうの全部やってて、そこは推してるみたいな、そこでこうドキドキしながら買った。
いやーいいね。
でガラガラヘビと少年時代を買ったんですか。
そうなんですよ。それでさっきの話で言うと、はい、その、はい、あの、まあ、エロ系で言うと雑誌が、
はい、
って言ってたじゃないですか、
はい、
その俺も雑誌しかないと思いきや、はい、俺 あの地元にはワイ君っていうのがいまして、はい、
ワイ君、
はい、そのワイ君はなぜか知らんけど、
はい、
あのビデオを、
ビデオ、
はい、まあ、これは言っていいのかどうかわからんけど、裏だろうが何だろうが全部回してくるわけですよ。
ワイ君は何者なんですか。
生まれて初めて見た、
はい、
あの AV のあれが裏ビデの、海外の裏ビデやったんです
よ。なかなかえぐいやつを最初に見ましたね。
友達5人6人ぐらいで再生したら、はい、最初からじゃなかった、途中からやったんですよ。
また途中から
途中からこうなんかなんていうんですかね、壺っていうぐらい、なんていう、あの、
はいはいはいはい、
炭酸水ちょっとっていうような長い棒が最初から
もう見えてるんですね。
もしかもモザイクなしでしたから。
なるほど、
はい、もうちょっとトラウマになるぐらい。
そうそう、トラウマな、いや、よくなんかありますよね、なんか裏を見てトラウマになることが結構いる、ね、いたとか聞きますけど。
それが初めて見た、
初めて、
はい、すみません、全然関係なかったけど、
いやいやいや、
ワイ君つわもんですね。
ワイ君ね、もういかつかった、もうボンボンやった、ボンボンでした
ね。ボンボン、なんかすごいいろんなものを持ってんな、ボンボン。そうか、いやでもなんか本屋さんに CD とかなんかねあった気する。なんか混合してる店ありましたよね、なんかいろんなものが売ってる。
薬局とさ、本屋さんと CD 屋さんと、だから買うときもさ、友達のお家しかないわけ、田舎だから、でコンドームもさ、つけたことないけど使ってみたいと思って買うところもやっぱり友達のお母さんが店番やってるからさ、もう大変なんだよこれ。
それは買えないね。
あそこの子が
コンドーム買いに来た
って。俺ベネトンのコンドーム買ったもん。
ベネトンのコンドーム、わかるわかるわかるな。最初に買うのって大体そんな感じです、ね、うん、何の話だよ。初めて買った CD だろ。え、今のはシングルの話じゃないですか。アルバムも一応ちょっと あるんですけど、
うん、
アルバム、初めて買ったアルバムの話していいですか。そんな大した話じゃないんですけど、僕あのゲームが好きで、
うん、
ゲーマーなんですけど、当時ファイナルファンタジーのファイナルファンタジー 4かな 4、
うん、
が出て、スーパーファミコンで、
うん、
でうちにスーパーファミコンがなかったので、
うん、
そのファイナルファンタジー4のサウンドトラックを買ったんですよ。でサウンドトラックを、
うん、
サウンドトラックだからなんていうのかな、いろんなシーンの曲が入ってるんですね。戦闘シーンとか、
はいはいはいはい、
勝った時のファンファーレとか、
うん、
で僕はスーファミ持ってないけど、その CD ラジカセを使って、
うん、
その、なんていうかな、妄想ファイナルファンタジーをやってたんですけど。
なんだそれ。え頭の中で？
その、 例えばダンジョンに行きます、でダンジョンの曲流します、で何歩か歩いたら敵と出会います、敵と出会ったら敵のバトルの音楽を流します、で勝ったら勝った時のファンファーレを流してもう一回ダンジョンの音楽に戻るみたいなことを爆音でやってて、俺ん家にはスーファミあるんだぜっていうのをこうアピってました。
あ、金のかからない遊びしてるね。
そういうね、変なアピール、近所アピールをしてましたね。近所に聞こえるように、あ、この家スーファミ持ってるんだって、そんな聞いてもそうなるわけがないのに。
でもなんかあの当時そういう映画のサントラとかやたらあったよね。トップガンのサントラとかさ。
ありましたね。
うん。みんな持ってたもん。俺でもあれかな。じゃあ、アルバムでね、一番最初に買ったのはやっぱりこれボーイのラストギグスっていう、東京ドームの最後にボーイが解散する言うた時のアルバムを買ったかな。
それ最初？
最初。
最初にそんな
最初に買ったのよ。いや、それはもう
2番目か3番目でしょ。
いや、だからそれまでは幼なじみの兄ちゃんがトリプルデッキっての持ってて、カセットテープをね。
何トリプルデッキって？
要はカセットテープが一つのラジカセに3つこう録音ができるというか再生ができるわけ。3つついてて、でこれに誰かから CD を焼いてもらったテープを入れて、でそれをまた焼きしてもらうというか、
あー、ダビングのダビングみたいな。
そうそう、だからすげえ音質落ちていくんだけど、うん、それをちょっともらいろいろそのいとこじゃないです、その幼馴染のお兄ちゃんからずっと焼いてもらってたから、でもやっぱりちょっと好きになってきたらやっぱ CD 欲しくなるじゃん、
はいはいはい、
で自分のちょっとお年玉をこうね手に持って、
はい、
初めて楽器屋さん行って CD 買ったっていうのが、アルバムはそうかな。
それでボーイ。
でもね、そっからずっとハマって、高校生までずっと聴いてたね。今でも聴くけどね、たまにも。
何それ。なんか、ファイナルファンタジーのゲームサントラ買ってた俺がバカみたいじゃないですか、そんな。ちょっとやめなさいよ。
いや、そんなことないよ。ちょっと
格好つけた、編集で切りますよ、それ。
ちょっと生きてるやろ。
切って、なんか違うものを差し込みますよ、なんか、しょうもないやつを。アニメの、なんか、ね、ってやつとかを入れ込みます。リュウジさんはどうですか、さ、なんか初めて買ったアルバムってなんか覚えてます？
初めて買ったアルバムっていうのがね、ちょっと探してたんですけど、うん、
はい、
思い出せなくて、でも、はい、その時その当時に幼馴染が、
はい、
うん、
ワイ君じゃなくて、
女の子はそれそう、ワイ君
ワイネ君じゃない、
幼なじみがおって、その女の子が、
はいはい、
15歳ぐらいでデビューするってなって、
お、
そうソニー契約するってなって、
すげえ、
すごい、
大阪やったんですけど、で、はい、その子が東京行くってなった時に、でソニーにしたらその、
はい、
尾崎豊が
仕事
してたんですよ、
はいはいはい、
そのそれでなんかその、まだ発売してないかなんかはちょっとそこ定かじゃないですけど、その音源をくれたんですよ、
はい、
テープやったと思うんですけど、なんかそこら辺がちょっとあやふやなんですけど、
なんか デモテープみたいなや
つ、デモテープっていうか多分それ販売するようにある、
あーもう最終的に結構出来上がってるやつ、
そうそうそう、後から出るっていうのは、はい、出てるんですけど、
はいはいはい、
その当時どっちか忘れたんですけど、はい、その出るか出へんか忘れましたけど、それをくれたんですよ、
は
い、その CD をずっと聴いてたっていう、
すごい
思い出があります。
すごいですね、なんかちょっと優越感に浸れそう、まだこいつはデビュー前の、
いやそんなもんね全然知らなくて、
あれ
そのなんかよくわからない状況でした、ただ単に尾崎豊っていうのを知らなかったんですよ、その当時。俺死んでからその彼を知って、尾崎豊っていう人を知って、でもやっぱりそこでその人を聞いて、15の夜とか、
はい、
卒業とか聞くっていう、それもそこからはそのずっと聞きまくりましたね、
かっこいいもんな。
ただその結局盗んだバイクで走り出すとかいうことで、
はい、
歌っててなんか、でも俺はそこに違和感を持ってたんですよ、俺そういうのあんま好きちゃうしって思ってたんですけど、うん、
その物を盗むなと、
そう結局俺がバイクを盗まれる側になるっていう、 その当時ぐらい、しかもその年代で盗まれる側になって
最悪ですね。
なんやこいつって住宅を、うん、なんか敬遠していった。
あいつは盗むやつやと、
ふざけんな、
ふざけんなと、俺は盗まれとる、
俺は盗まれた。
そんな人います？バイク盗まれてる人。
いや盗まれましたよ、もう400ですけど、スピード
すごい。
ああ、はい、ありましたね。
すごいな。尾崎もまさかそこに響いてると思ってないと思いますよね。
でも逆に来ましたよ、このなんて盗む側の気持ちもなんかちょっと分かってるから、なんか反抗してるわけでしょ。
なるほど。
いやでもお前俺のバイク盗んだらおかしいやろ。
せめてちゃうやつしとけと。
そうそう、もっといいバイクあるやろ。
なるほど。いや、ありがとうございます。いい話、いい話なのかな。
全然いい話ないんですよ。
いやいやいや、
もう育った関係環境も母子家庭やし、なんかもうちょっとそのなんか なんていうかな、あの抜けた話をしたいんですけど、めちゃくちゃ地味な、あの言ったら電気止まったとか、電気止まったら次ガス止まったみたいな、最終水止まるみたいな経験をして、
やばい、
そうそう、でもそれが周りの状況知らんから当たり前や思ってるんですよね。
はい、
止まったでと思いながら、でおかんに聞いたらまだ払ってへんねって言って、滞納してんねみたいな、
うん、
話はでも他の話しなうから、それが結構当たり前やと思って、
はいはい、まあそういうもんやと思いますわね。
子供になってから気づいたらめっちゃ貧乏やと思って、
子供電気速攻で止められますからね。
そうそうそう、
そこら辺は、ね、電気一番早いですからね。
そう、早い、めちゃくちゃ早い、
はい、
だけど水曜まで止められるっていうのは結構よっぽどやなっていうのが、はい、後々大人になってから分かるっていう、うん、っていう悲しい、うん、
僕はあの電気止められたことあるんですけど、
はい、
勝手に線つなぎましたからね。外のメーター。
やつ
めちゃくちゃ怒られました。
じゃあそんなやったらいっぱいあるんですけど、あんまり話せないじゃないですか。
なんか勝手に繋いだら次の日かその次の日ぐらいになんかすっごいごっついカバーみたいなされてる。もう二度と外されへんようなやつ。電気はすぐ止められます。
なんかいいです
ね、気をつけましょう。
その、あの、言ったらあかん話どんどんしていきたくなりますよね。
いや大丈夫、
負けられへんって話
は。あ、そうです、そう
です。俺はこんな話持ってるんで。ちょっとアウトかもしれないけど。
まあまあ大丈夫でしょう。わかりました。じゃあ CD の話はワンダさんこんなところでいいですか。
はい、そうですね、はい、
はい、じゃあ次行きましょう。
はい、はい、続きましてですね、
はい、
我々今まで人生、
うん、
まあ我々45歳ですか、西郷さん。
そうですね。
でまあ育ってきたいろんな環境もありますけれど、
なんか聞いたことあるね、それ、
うん、すれ違いは否めないって言いたくなるんだけど。
うん、うん、
だけどまあ僕らがね、今この今現時点で、
はい、
なんかこれがないと人生に張りがねえなとか、
なるほど、
なんかね、うん、仕事もなんかしながらまあいろいろやってる中で、まあ生きてる中でね、
はいはい、
でこれがないとつまんないなと思うことをね、
なるほど、
うん、ちょっと話したいなと思って。
僕なんて常にもう裸一貫で生きてますから、
え、
何もない、何も持ってないっていう方が正しいかなと思ってるんですけどね。
いや、裸一貫ってどういうこと？
いや、どういうことって言われるとちょっと急に恥ずかしくなってきたけど。
いや、裸一貫っていうことよ。
いやいや、いいですよ。そこは、いいんです。そこはさらっと言ってくれるところなので。
ああ、そうだそうだ。
はい。
そうだね。じゃあ、はい、僕からね、いいっすか？
はい。じゃあ、ワンダーさん、は
い。いや、僕ね、結構やっぱりなんていうんですかね、結構、貧乏なんで、貧乏だったんですよ。すんげえ貧乏だったんですよ。
はい、
で、まあ、前も話したことありますけど、
はい、
まあ、ちょっと学生の時も、共同風呂、共同便所の、もう本当に、ワンルームにも住めなくて、
はい、
で、さっきユージさんが言ったように、あ、 田舎からちょっと街に出てきて、あ、自分は貧乏だったんだなっていうふうに思うぐらい貧乏だったんですね。
うん、
だからまあ今でもなんかちょっと立ち飲み屋に行く前にも、
はい、
なんかどうしてもちょっとビール一杯飲んでからハイボール行くんだったら、じゃあビールはもうコンビニで一杯飲もうとか、
うん、
そんなちょっとあの癖がついちゃってて。
なるほどね。
で休みの日もやっぱりでもちょっとゆっくりね、ちょっと気晴らしたいななんつって思うと、うん、まあ飲みに来てえなと思うんだけど、まあまあまあそんな、はい、ね、昔からの癖もあるんで、どうしてもサイゼリアに行っちゃうんですよ。で、ほんでたまたま
なんか見えてきたぞ。
いや、見えてきた。
景色が見えてきた今ちょっと。
今
緑と白と赤のやつ見えてきたぞ。
そうそう。で今こう住んでいる家、ここ今映ってませんか。でここからもう徒歩5分圏内のところにサイゼリアがあるんですよ。今日も行ってたんですよ。
行ってた。
今日も、はい、で昼から小エビのサラダと、
はいはいはい、うまいよねそれ。
デキャンタの大、うん、まあ400円。飲みながら、うん、で、はい、ちょっと辛味チキンなんか、
うん、
でこっちの奥様方の話も聞きながら、こちらの
聞きしながら、
そう、女子高生の話も聞きながら、
はい、
これがねもう至福の時間というか、何もね真っ白な、本当にあの休みの日に本当にあのいろいろ自分でいろいろ考えられる時間ってサイゼリアなんですよ。
ちょっとおじいちゃんやん、ちょっと。
だから俺それのことは
大丈夫、
S タイムって言ってんだけど、
S タイム、 S サイゼリアの S
S タイムがこれないで、やっぱり俺はもう
何ちょっとかっこよくしようとしてんの
っていうぐらい、もうやっぱり近くに、本当にだから次どっかに引っ越したとしても、物件情報の中でやっぱり一番最初の優先順位入りますよ。
はい、
そう、
S があるかないかが、
S タイムができるかなっていう
乗ってねえだろうが、 S があるかない
か。いやいやいや、
物件情報に S ありって書いてないよそれ。
エイブルが探してくれるだろうが。
そうね、うんうん、まあ探してくれるかもしれない。 S が近い方がいいと。
うん、そうだね。 S か G ね。
G ガスト、
そうそうそう。
ショベーって、
え
ないとあかんで、ね、もっとなんかも僕の想像ではですよ、
うん、
家族とか子供とかね、
うん、そうだよ、
そういうノリかなと思ったんですけど、うん、サイゼリアかい。
サイゼリアっていろいろできるよ。パソコン開いたり本読んだり。
それ大体どこでもできるんですって。その今のパソコン開いたり本読んだりは、
あとあのできるでしょ、うん、古着買ってきてさ、
はい、
でこう袋をこうやって開いて買った服見てみたりとかできるよ、いっぱい。
それもどこでもできるよ。そうか、いやいや、まあ、ワンダーさんとしてはそういう、
そうだね、なくなっちゃったら寂しいね、あのお店は。
うん、そのなんか困るとかじゃない、寂しいっていう程度のなんか
困る困る、
うん、困る、そう、
困る、
本当、うん、困るか、
ね、困る、
なくても、うん、そうか、
うん、
じゃあ私でいいですか。本当さっき言った、まあ、真面目に言ったらやっぱり家族だったりとかいう話だと思うんですけど、
うん、
やっぱりね、亡くなって困るなって思ってんのは、最近ですけど、
うん、
亡くなって困るなっていうのは、ワイヤレスイヤホンやね。
あ、そう。
あのさ、しょぼっていうのを言わないでくださいね。あの、ワイヤレスイヤホンって、今でこそ当たり前になってるじゃないですか。
うん。
スマホとかで、ね、音楽聴いたり、ポッドキャスト聴いたりとかするのに。
うん、そうやね。
で、たまに会社行くときとかに忘れて行っちゃったりとかするんですよ、家に。
おお。
もうね、そうなったら落ち着かないんですよ。で、こないだ、忘れちゃって、あ、どうしようと思って、で、うん、100均で、なんかあの、安い有線のイヤホンもあるんだけど、
うん、
やっぱり、買っても結局後から使わなかった意味ねえなと思って。
まあそうやな。うん、
俺はもうじゃあワイヤレスイヤホン買おうと。
なるほど。
家帰ったらあるよ。あるけど、うん、もう買おうと。俺は今この、行きし帰りしが嫌だと。
うん。
いうので、買って、300、3COINS って知ってます？ 300 円。
ああ、あれ結構安くていいのあるじゃん。
あそこに1500円のワイヤレスイヤホンがあるんですよ。
おお、安っ。
それを買ってその日使って過ごしたっていうぐらい、
うん、
あのイヤホンがないと困る。
うーん、
ないともうなんかどう過ごしていいか分かんない、うん、そのなんか音がない世界というか、なんていうの、
うん、
電車の音とかだけではもう生きていけないみたいな体になってて、なんかね、スマホ触ってても、
うん、
なんか面白くないんですよ。別にゲームもしたくないし、
うん、
なんかニュース見るのもなんか、うんって感じだし、なんか電車なんかもう普通に目つぶって音楽聞いたり、
うん、
ポッドキャスト聞いてるっていう時間帯なんで、
うん、
やっぱりそれがねないとね、もう生きていけない、
うん、へえ、はい、じゃあまあ別に忘れたら別にいいじゃん、電車の中でキスの練習でもしとけば。
いや、キスの練習しねえだろ。見たことねえやさ、キスの練習捕まっちまうで。
じゃあユージさんどうですか。
そうですね、今の話で、
うん、
ワンダーさんとちょっと被るけど、
うん、被るの、ワンダーさんと被る
のでちょっと外そうと思う。
ああ、なるほど、うん、
まあ、でも、まあ、近いかな、うん、あのコーヒーと
ほう
アルコール、
はい、ああいいね、わかりますわ、
ないと、まあ、ちょっとつまらないかなと思ってて、
うん、ああなるほど、
まあ、そのでもね、ちょっといろいろ考えたんですよ、
う
ん、
はいはいはい、
その2つとも共通してるのは、
うん、
まあ、カフェインがテンション上がる
じゃないですか、うんうん、なるほど、
アルコールもテンション上がるじゃないですか、
はいはいはい、
でもその後に急降下するんですよね、うん、あの人生って俺、はい、あのまあ、三輪明宏さんも言ってんねんけど、
うん、
はい、
なんちゃらの法則で、
はい、
プラマイゼロになる、
うんうん、
お、
結構俺もそう思ってるところがあって、うん、
はいはいはい、
楽しいことがあった時はこうなこと、
なるほど、
で結局プラスマイナスすると平均になっちゃう、
なるほど、
うん、
ことは結構法則としてあるんじゃないかなと思ってて、
はい、
だからコーヒー飲んだ後テンションは上がんねんけど、
はい、
落ちるっていう時に、
はい、
その分あの、まあ、ちょっと嫌な思いをするんですよ、
うん、
でまたアルコール飲んだらテンション上がるけどその後嫌な思いをするんですよ。
あ、なるほど、
それを繰り返してるっていうのは、まあ、人生と同じやから、まあ、これもいいかと思いながら今は、
はい、
その2つを楽しんでます。でも途中はやめたりもしてたんですよ。
あ、
それが嫌なので、
コーヒーもお酒も、
はい、コーヒーもお酒もやめました。やめてる時期もずっとあったんですけど、じゃあ平坦なんですよ、全然浮き沈みはないんですけど、
うん、
それはそれでなんかちょっと退屈、
うん、なるほど、
うん、
だからちょっとね、俺ね、最近無知でぶたれたいっていう欲求が出てきて、
ね、ちょっとよくわかんない、今の5秒前ぐらいから何言ってるかわかんない、
ろうそくやら無知やら、うん、で、まあ、吊るされたい、
なるほど、
なんじゃ、ちょっと待って、全然コーヒーとお酒っていい話やったと思うんですけど、なんか急に無知って、なんか
あのね、ライブで
どうしました、
関西おるときに、
はい、
あの神戸チキンジョージっていうところがあって、
まあ、有名なところですね、
そこで一緒に、うん、あの対バンする人が、
はいはい、
SM 嬢の人、
ほう、
じゃあ音楽しながらその SM のライブ そのステージで吊るされるんですよ、
はい、ほう、すごい、
そんな人いるんですか、
SM、おるんですよ、じゃあ本当にそういう、なんていうかな、そういう慣れてる、吊るされる方も慣れてるって、それ見た時に、
はい、
その時は何も思わなかったんですけど、
はい、
今思うと俺吊るされてもいいかなって思うようになってきてい
やいや、ちょちょちょ、いやいや、
後に快楽が待ってん
じゃん、いやいやいや、
最近は思うようになってきました、
うん、
あ、
苦しみがあった方が、
なるほど、そこに繋がるわけですね、
逆パターンですよ、
なるほど、
アルコールと、
はいはいはい、
コーヒーは、うん、最初気持ちいいでしょ、うん、で後に落ちる
、
う
ん、
そうじゃない、
うん、
最初に落とされて、
うん、
上がるっていうパターン、これはありなんじゃないかなってちょっと思い出してるんですけど、そこに入って抜けられへんなのが怖いから、今まだ手出してないんです
よ。何言ってんだお前、
2人ともありません。あるでしょ。
あ、ちょっと今ちょっと口が乱暴になっちゃいました。すいません。
この間
そういうことね。
この間あのテレビでさ、あの水原希子ってあのモデルさんいるじゃん。
うん、まあ、知らんけど、はい。
あ、いるんですよ、水原希子っていうなんかすごい綺麗なお姉さんがいるんだけど、
はい、
で縄で縛られるっていうなんか企画で、亀甲縛りされてたんですね。
うん、 はい、
でそれで水原吉光っていう
めっちゃしばくぞお前ちょ何でも言やええっちゅうもんじゃないんだ。
もう今のもワンダーさんあれですよね、はい、もうあの縛られてる感じ
そうです
よ、ね、言った自分自らそういうね、そうそうそう、痛い目に遭い、
そう
大好きです、ね、大好きですから、
うん、すごいもんだって、あの僕の音声撮ってるあのなんていうのこの波形がすげえ乱れてる、なんかもう今さっきからずっと何言ってんだなと思って、まあいやその人生がプラマイゼロっていう話はすごくよくわかります。
うん、
うん、あのいいことがあれば悪いことがあって悪いことがあったらっていうのはね、うん、そこまでは良かったんやけどな、なんか急になんかちょっと極端な話をしだしたな、いやいや分からんでもないですけどねそういうのはね、はいは
い、なんかねその、うん、あのなんて言うやろう、
はい、
その話をした時に、
はい、
その無知でぶたれた
い
とか結構みんな引くんですけど、
はい、
割とね、
うん、
よう考えたらね、
うん、
ぶたれたことないじゃないですか。
ないですね、うん、ない
そう、でもぶたれたことないから、
はい、
なんか痛いっていう気持ちはあるかもしれないけど、うん、割と実は言うとパッてぶたれた時に、
はい、
痛いクソッと思ってあのなんか膝とか小指をぶつけた時ってあるでしょ、
う
ん、
ありますね、
棚とか、はい、あれに、はい、ぶつけた時に、
は
い、痛いクソたれ、うんでも俺生きてるってあれに近いんやと俺はちょっと最近は分かって
きた。だからその生きてる性を感じるって感じね。
そう、だから俺らはもう性を感じれなくなってると
思う、うんうん、なるほどね、
ほんまに。
そうや、
だってだからサイゼリアに行っちゃうんだよ。
そうですよ、
性を求めに。
本当にサイゼリアに行って俺は生きてるってちょっと感じる隙間があるっていうのと一緒で、
うんうん、
どこかで我々は俺生きてるって思えてない。
あ、
そう、うん、だから生きてるんだ俺はっていうところを確認する作業をそれぞれが探ってると俺は今分析してるんです
。ああ、なるほどとはならねえよ。あ、なるほど。
いやでもね、やっぱり、はい、いいと思う、はい、すごい分かる。もう本当サイゼリア
って
、それ多分 SM とサイゼリア、
サイゼリアの S ってその S やった、もしかして。
そうやな、
ほら、前
どうしよう、
最後
やばい、もうこんな、いやいや、こんな番組嫌や、
やめてくれ、俺、さっきの S タイムがおかしくなっちまうよ、お前。
S タイム。
あと一個、ちょっとすみません、もう一個言わせてください。
はい、
あのね、
はい、
俺ね、めっちゃ朝早く起きて、夜早く寝るっていうのをしてたんですよ。
はいはいはいはい、
それは体を見たら、その自給自足するっていうのもやりたいと思ったから、でも若い時は逆に、朝方寝てたんですよ。5時、6時ぐらい、
逆のあれですね。
そうそうそう、でもその生活してると、
はい、
やっぱなんかどんどんこう精神的にはおかしくなるから、
はい、
朝早く起きるってことをしだしたんです、
はいはいはい、
でそれをやってたら今度、うん、やっぱりこれはあかんって最近また思い出して、
はい、
もうミックスしようと思い出したんですよ。
だからミックス、はい、
はい、だから朝6時に起きて、うん、夜10時に寝る時もあれば、
はい、
朝5時に寝て、
はい、
12時に起きる。そういうのミックスしていくのを今してます。
それはただただしんどいだけじゃないんですか。大丈夫、
俺は生きてると思う。
あ、結局そこにつながるんですね。
はい、
しんどい。なるほどなるほど。
でも俺は生きてるん
だ。ああ、そうかそうかそうかそうか。
そうそうそう。
なるほどね。
をしてるっていうのは、そうです。それはだから今言ったさっきのお題とつながるかどうかわからんけど、
うん、
なくてはならないものかもしれない。
なるほど。
今は
だから波をつけていくってことですね、要するにね、いろいろこう、
いやだからね、人がこうだろって言ったことに従いたくないというか、う
ん、はいはいはい、
はい、だからなんかね、うん、あ、そう、なんかそこはちょっと疑っていきたいんですよ、
疑って、
でも大体当たってるんですけど、
大体でもね、
でもいやいや、
ああ、そうなんですか、うん、もう結構その、うん、普通に、なんですかね、早寝早起きとかいうのは、うんうん、まあ、ほとんど、なんですかね、もう、人間がこう人間として生きる中で培ってきたもんやと思うんですよね、多分、うんうん、だからそこは逆らうっていうレベルの話じゃなくて、だと思って、私はそう思ってる派なんですけど、
だから、ね、あの寝る時間は絶対8時間は寝たいっていうのが
あります、
そこはもう分かったんですよ、自分は8時間ぐらい寝ないともう全然ダメだと、
うんうん、
ただ寝る時間を固定してそれに従うっていうのはちょっと面白くないと思って、
はい、
それはでもたまにそうしようっていう、うん、基本は朝方にする方がやっぱり精神的にはいいので、
あ、
うん、
うん、そういう風にしてます、ね、ただたまにこう乱す、
なるほど、
たまにそこで乱してみる、
ミックスすると、
お酒も、うん、そう、お酒も飲みすぎる、うん、たまに
やりすぎる、
3リットル4リットル飲む、
うん、なるほど、飲みすぎや、それは飲みすぎやと思うけど、
えぐ
おかしなるっていうレベルのやつや、ね、わかりました、なるほどね、あ、でもお、そうか、そういう感じなんですね、だからなんだろう、こう自分で バイオリズムをあえて乱していくことによって生きてるって感じるっていう、すごい、なんかちょっといろんなものを卓越してますね、それはある意味ちょっとなんか自分が凡人に思えてきた、すごく、なんか
だから基本、うん、3色って言われてるじゃないですか、
まあね、
でもそれって人それぞれやと思うんです
よ、はいはい、そうです
ね、うんうん、その人に合ったものを選べばいいと思うので、うんうん、そう、だからそういうところ結構疑ってるところ、
なるほど、疑ってる、
めちゃくちゃ疑ってます、
疑うんやね、まあ、まずそこから入っていく、はい、
人とのコミュニケーションもめっちゃ疑ってますも
ん、はい、疑ってるんやね、はい、
はい、疑ってます、もう人と、ま、絶対に通じることはないっていうのは最近やっと分かってきたから、
いやいや、ちょっと
昔は
大丈夫、はいはい、
い、昔はちゃんと人とコミュニケーションは取れるもんやと思ってました、
あ、はい、
でも今は違うってことは分かってきて、
うん、
誰もがコミュニケーションを取れない、はい、当たり前、それが当たり前だっていうのを常にみんなが分かってれば、うん、もっと丁寧に話
す、そうですね、
あ、まあ、それはあるかもしれないですけどね、
うん、そうやのにみんなが通じ合えると思ってるから、
うん、
ね、なんで俺のこと分からんのっていうことで、
ね、それで戦争になっちゃうね、
そう、いちいちイライラするわけじゃないです
か、そうだ、ね、
でも分からないのがデフォルトやったらって時にめちゃくちゃ解決法は、解決策はあって、
うん、
分からないやん、だから話そうよっていう、
なるほどね、
かなと思って、うん、
それはあれですよ、でも多分すごくユージさんのことが分かってる人で、ユージさんといっぱい会話をしたら分かるかもしれないですけど、いきなりなんかこの人は疑ってかかるみたいなことにスタートで入っていくと、あれじゃないですか、ね、そのいろんな支障があるんじゃないですか、大丈夫ですか、
そうそう、だから、はい、やっぱり今は気をつけてて、うん、やっぱりその言葉のチョイスっていうのはめちゃくちゃ大切だというのは、うん、ようやくそれは年取ってきて分かってきて、
うん、
それまでは本当にもう喧嘩だるだけなんですよ、
うん、
相手を怒らすっていう、でも今はその言葉をきっちり選んで、うん、相手に不快な気持ちは与えずに、
うん、
でもそのお互いは全然こう言うと、俺は全然あなたのこと分からないし、
うん、
だから教えてっていう、なんていうかな、その、そういうことをなんか伝えていけるように、うん、今は言葉を選んできた
ので、はい、
なるほど、
でも言葉足らずなのはもう全然足りてないですよ、
うん、
今これってラジオもこうやって今日遊びに来させてもらったらもうその一環やと思うんですよ、やっぱり初めてじゃないですか、
う
ん、こうやって
そうですね、
そうですね、
その中で誤解って絶対あるけど、
うん、
それをなんか楽しくこう、
うん、
その一期一会を楽しめるような場所を作れたらめっちゃ人生って楽しくなるんじゃないかなと最近は思えるようになる、
いやその通りだと思います、
うん、なるほどね、ワンダさん負けてますよ、大丈夫ですか、
いやいや俺が勝ったら告知ができんねんやから、
いやいや、あなたクマさんに勝ったじゃないですか、
いや勝ってないよ
負けず嫌いだから、
いやいやいや、まあ
そうですか、いやいや、でもいやいね、うん、すごく分かります、本当に分かるっていう言葉もちょっと嘘になるからあれなんですけど、うん、おっしゃってることは本当にすごく、あ、こういうことっていうのはよく理解できそうな気がします、ただまあ、うん、本当にそういうのって難しいなって僕は思ってしまうタイプなんで、
う
ん、
本当にそう思います、
うん、だからそれを挑戦するのはすごいなっていう、まあ、思いますね、
うんうんうん、
結構それって、まあ、本当にね、みんな考えてること、すげえ真面目なラジオになってきた、ワンダーさん
まあここら辺で、
ワンダーさん、
ここら辺であれですかね、サイゼリアミックスということで SM の話でありがとうございましたって言ったんです
けど、すごい締め、乱暴な締め、はい、お疲れ様でございました、
はい、お疲れです、
ゆうじさんありがとうございました、
は
い、
ありがとうございます、
今日は本当にわざわざこんな番組まで出ていただきましてありがとうございます、
こんな素敵な番組に呼んでいただいて、
いやいやいや、
業界というかポッドキャスト界では底辺って言われてるんですけど大丈夫ですか、
底辺が、
そうなんです、
ないと、はい、 はい、上はないんですよ。だからこの底辺番組がいかに楽しい番組かっていうところを
なるほど
世に知らしめたいっていうのは本気で思ってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ今日は、はい、一応告知があるということで聞いてるんですけども、はい、まあ、勝ったか負けたかっていうところをちょっとやっぱりジャッジしていかないといけないなと、
なるほどなるほど、
まあ、思ってるんですよ、はいはい、本気で本気でね。
これ誰がジャッジするんですか、これ。
そうですね、はい、誰がジャッジするかっていうと、まあ、誰もジャッジはしないんですけど
そうなんですか。
うん、っていうか、まあ、そもそもなんか勝ち負けっていうのがなかったんでね。
はいはい、
そうそうそう、そうなんです。なんか、そういうクイズをするわけでもなく、
そうそうそうそう、
ただただ喋るという話でしたから、はい、まあ、勝ち負けっていうところではやっぱり、まあ、今日は、そうですね。でも、ワンダーさんがね、告知を従ってるっていうのはもうずっともう、この番組を始めてから、もうずっと我々、私、ワンダーさんが告知をしたいというふうに、言っている、番組なんで、ちょっと何言ってるか分かんなくなりましたけど。
何言ってるかちょっと全然分からない。
そうです。何言ってるか、まあ、まあ、こういうところがあって、まあ、今日はもう我々負けたということになる、なるかなと。
ありがとう、勝った。そうですね。ありがとうございます。
今、僅差やったんですけどね、最後まで僅差
やった
ん
で、ちょっと、
今の僕の土地リレーちょっと。
やった、勝った。
最後で、ちょっと、ね。
熊負けたんですよね。
クマさんは普通に、はい、クイズで負けました。
やったかった。俺もそれ聞きましたけど、やったかった。ありがとうございます。
はい、あ。じゃあ、すいません。はい、告知をお願いいたします。
トゥトゥニューシングル、When I Am、7月1日予約開始です。8月1日に、リリースしますんで、予約開始しているので、ぜひぜひ、皆さん予約をしてください。で、この曲は、パパニューギニア解散がタイアップになってまして、本当になんていうんですか、いろんな人に聞いてもらいたいと思ってます。でやっぱりその理由っていうのは、彼が、働き方というもの、フリースケジュールっていうのをしたんですけども、その本当になんていうんですか、働くときに休むのに、連絡なしで働けるって最高じゃないですか、
うん
うん、そういう、なんていうかな、当たり前の特権というか、みんなもう息苦しさっていうのを感じてるわけじゃないですか。そういうなんていうかな、当たり前のことをしていこうよっていう、もういらんものは全部排除していくっていうか、そういう思いも込めてます。だから本当にみんなに聞いていただいて、うん、でそういう働き方も変えていこうよっていう、そういう、曲になればいいなと思って作りました。ぜひぜひ、一回聞いてみてください。で CM もあるので、それを一回聞いていただいて、はい、予約の方をしていただきたいと思います。ありがとうございます。
はい、我々も応援しておりますので、
ありがとうございます。
ぜひいろんな番組でも、プロモーション大変ですけれども、頑張って、ね、皆さん、本当に、耳にした時にはぜひね、応援してください。
ありがとうございます。
ね、出会って、
そうですよね、
縁があったわけですからね、我々もちゃんとこう応援していきたいなと思ってますし、これで CD と、また、
ダウンロード、
ね、2番、はい、ダウンロード版、両方発売、ね。
そうですね。はい、予約の方は、CD 版のみなんですけども。
はい、あ、予約は CD 版のみ。
その予約特典としては、そのジャケットが違うっていう種類が違って、はい、で、まあ、ステッカーがついてきますと。
はい、
まあ。いいじゃないですか。ぜひ予約で。
大手さんはやっぱもう、その、言ったら、まあ、ピザ屋さんじゃないけど、はい、まあ、買ったらもう一枚ついてくるみたいな感じぐらいのことになってるじゃないですか、ポイント10倍とか、そんなことは、まあ、弱小レーベルの我々は全然できないんですけども、本当に気持ちを乗せて、はいはい、そういう気持ちを届けれたらなと思っております。あ、
ぜひじゃあ皆さん予約でね、
そうです、予約でよろしくお願いします、
はい、購入していただきたいなと思いますので、はいはい、我々も予約したいと思います、はい、
ありがとうございます、
はい、そんなとこですか。
はい、
言い残したことはないですか、大丈夫ですか。
M だったとはね。
じゃ、 M、 じゃ、どっちかって言ったら S なんすよ。
S ですよね。
いやいや、 S 感なかった。
S 系があるんですけど
S ですよね。
S やと思ってたんですよ、
うん、
でも S、M って両方あるから面白いじゃないかなって最近思ってきて。
なるほど、
はい、なんか 振り切ってるわけじゃないってことは、その人生もそんなとこあるじゃないですか。
いや、ありますね、
うん、だからそれを自分が S だと決めつけてたら全然人生楽しくないっていう、
このバランス感覚というかね。
そうそうそうそう、
ね、
やっぱりバランスなのかなと
思、今ここまで聞いてくれてる人が 100%M やと思われてますよ。大丈夫です今のところね、今 S 感出そうとしてますけど、
大丈夫です。
100% 聞いた感じは皆さん M だって思ってらっしゃる。
ついでに告知もさせてもらいたいですけど、ライブをしてるわけですよ、
はい、あの、うん、はライブをしてる、はいはい、
そのライブの時に無知で後ろから突然叩かれたら、はい、それはそれで楽しいなって今ちょっと想像したんですけども
。ああ、そう、そういうね。いやいや、それもう見てる方びっくりしますけど大丈夫ですか急に無知で叩かれ始めたユージさんが
あって、そのトゥトゥでライブがあるんですけど、8月にあります、
はい、
11日に。
それは無知、それは無知はないんですね。
その時はだからライブに来ていただいて、山の日なんですけど、はい、山の来ていただければ、山の日に、はい、で後ろから俺に急に鞭を叩いたら俺は怒りますけど、あこの番組見てたんやっていうのを喜びたい。
なるほど、なるほど、ね、
それを鞭を持って来ていただければ。
いやいやいや、鞭、いや入られへんからそれ
よろしくお願いします、はい、
あ、なるほど。それはどちらでやられるんですか。
ね、四ツ谷のドッポっていうところです。四ツ谷にある新宿っていう場所があって、それが東京の新宿、にあるサウンドクリークドッポさんっていうところで、トゥトゥがライブします。
わ、はい、かりました。じゃあまたそれはポッドキャストとかでもまた告知していただけるということですね、はい、また皆さんで、ニンラジとか、あとは日々の取りこぼし等で、うん、はい、
よろしくお願いします。
また、はい、
2つも言ってしまった。大丈夫でした。
まあ仕方ないですね。今の
めっちゃ怒ってるじゃないですか、最後。
いや、もう、いた仕方なしですね、それは。
嬉しいです。はい。
はい。いえいえ、はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、ワンダさん終わりましょう。
はい。はい、まあ、そんなところで、本日のお相手は、ワンダーと、
西郷と、
トゥトゥのユージでした。
負けられないぜ。
負けられないぜ。
絶対に、
諦め
きれないの。
アホやから。
しめ
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 しまったしまった。ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったです。ありがとうございました。